森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは神尾先生、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だいぶ過ごしやすくなりました。
そうですね、朝とか夜はだいぶ涼しくなりましたよね、う
ん、本当にね、暑さ寒さも彼岸までって言いますけど、うん、そうだなって実感できる秋を迎えてる感じがします。
はい、それまでがちょっと暑すぎました
、うん、まあひどい暑さで大変でした、
ね、まあなんとか皆さん乗り越えましたからね、
うんうん、少しね夜寝る時にも楽になって、
うん、
湿気を感じる時はありますが、エアコンもかけなくても寝れることになんかね幸せを感じてます。
あ、そうですよね、うん、絶対エアコンないと寝れなかったですもんね。そうなんです、今まで。
この自然の空気感で寝れるっていうのが、うん、ちょっと今は心地よいなと感じていますが、うん、はい、でもまだ10月中はね、
うん、
30度っていう日もあるし。
そうですね、はい、昼間はね、うん、結構暑かったりしますんでね、皆さん体調には注意していただいて、
はい
はい、
気をつけてほしいなと思います。今日は先生、胸焼けについて聞きたいんですが、
はい、
私先週仕事に来る前に、うん、ちょっと朝ご飯をねさらっと食べた後に、うん、なんか今日はちょっと雰囲気が違うぞって、あ、これって胸焼けかなっていう時間が結構長く続いたんですよね。で途中で1時間ぐらいして、これはやっぱりなんか変だなと思って胃薬を飲んで、そして1時間ぐらいしたらちょっと落ち着いたっていう感じで、
あ、よかったですね、それで落ち着いてくれて、はい、
その後、
うん、
その日の晩も次の日もそこからまあ1週間以上経ってるんですけど、うん、全然平気ではあるんですけど、
あ、それで済んだんだ、よかったです。
そうですか、まあ、胸焼けって一口に言ってもいろいろあるのかなと思って、ちょっとそんなお話を今日伺えたらと思います。
そうですね、じゃあそのお話についてちょっとお話ししていきますが、
はい、
まあ食欲の秋と言われるぐらい、食べ過ぎたりとかすることも結構多いんじゃないですかね、世の中。
まあ今も美味しいものいっぱい出てきてるし、うん、そりゃ食べますね。
そうですよね、まあ、食べ過ぎも要因の一つになるんですが、
あ、胸焼けね、
まあ、あのそもそもじゃあ、どういう感じでこの胸焼けって起こすのかってお話をまずはしていこうと思います。
まず原因ですね、
はい、まあ、胸焼けって食後に溝落ちのあたりがじりじり焼けるような感じを胸焼けっていうんですけども、
はい、
まあ、これって胃酸が逆流して食道の粘膜を刺激することで起きます、
うん、
もうちょっと詳しくお話しすると、
はい、
食道と胃のつなぎ目のところ、はい、糞門って言うんですけども、
はい、
でそこの周りに筋肉があるんですが、下部食道括約筋って言うんですけども、本来はしっかり閉じてて、
はい、
胃酸の胃液の逆流を防いでるんですよ、
うん、
だけど何らかの理由でですね、その下部食道括約筋の締まりが悪くなると胃酸とか胃液が逆流して、で症状を起こすって形になるんですね。あ、まあその原因として、下部食道括約筋の働きが弱まる原因としてはですね、
はい、
まあそもそも年齢が変わってきたりするんですけども、まあ、生まれてから2歳頃まではその下部食道括約筋っていうのの働きっていうのは未発達で逆流しやすいらしいんですよ。
あ、なのでミルクの吐き戻しとか、
そうですね、
ありますね、
そういうのっていうのはそのここが原因みたいなんですが、加齢によってもですね、
はい、
また衰えが出てしまって働きが弱まるので、
はい、
高齢になればなるほど逆流しやすくなるみたいな。あとは生活習慣、
はい、
喫煙とかチョコレート、炭酸飲料、
はい、
あと右を下にして寝る姿勢というのは下部食道括約筋の圧力を低下させやすいらしいです。
あ、右を下にして寝ない方がいいってことですね、
うん、まあ、炭酸飲料とかはね、その炭酸ガスが、うん、 胃の中パンパンに膨らんじゃうから、はい、ゲップとして出るように上がりやすいっていうのは、うん、まあ、なんとなくイメージできると思うんですけども、あとはアルコールとか脂肪の多い食事を取ると、はい、胃酸が逆流しやすいらしいです。
うーん、
こういった生活習慣だったりとか、はい、あとは病気ですね、疾患として、まあ、あの代表的なのが食道裂孔ヘルニアって言ってですね、
はい、
まあ、食道と胃のつなぎ目がそのすり上がっちゃうんですね、まあ、厳密に言うと横隔膜のところよりも胸側の方に胃の部分が上がってしまうという状況です。そうなると下部食道括約筋が締まりにくくなるというのが出て、逆流しやすくなりますし、食道に入ってしまった胃酸がまた下にね胃に流れていくのに時間がかかって胸焼けを起こしやすくなると言われています。あとはですね、胃に圧力がかかったりすると逆流しやすいです。
圧力、まあ、
例えば肥満ですね、肥満ってまあ、お腹ボコって出るじゃないですか、イメージ的に、はいはい、そうすると大体、まあ、皮下脂肪もそうなんですけれども内臓脂肪ですね、うん、お腹の中に脂肪がどんどん溜まるとお腹の中の圧がかかってきます、
はい、
そうすると胃を圧迫させます。風船と同じで出口、逃げ道を探す。そうすると上に上がってくるので逆流しやすくなる。
肥満も気をつけなきゃいけないですね。
だから痩せてる時は症状なかったけども、うん、肥満になって体重増えて体が大きくなってそういった症状を訴える方もいらっしゃいます、
はい、
逆に言うと痩せるとその症状が消失するという方は全然いらっしゃいますし、あとは姿勢の問題です。
あ、姿勢大事ですね、
はい、あの前かがみの姿勢でいるっていうのは、はい、結構逆流しやすいです。
あ、
よく、ご高齢の方で背骨が曲がっちゃってる方いらっしゃるじゃないですか、そういった方っていうのは結構前かがみになっていらっしゃいますよね、はい、そうするとやっぱり上がりやすい状況、圧迫されるんで胃が、
はい、
ね、上がりやすい状況になります。
うん、まあ、現代はパソコン使って仕事してるんで、私なんかもそうだし、うん、先生もねパソコンで診療の様子を入れたりしますけど、うん、はい、どうしてもあれ入れるときってこう前かがみになりません？その姿勢私今考えたら長くしてるなと思って
。 それもあんま良くないみたいな。
良くないですね。
あとは最後に胃酸が多く出すぎる、胃酸過多っていう問題もあります、
はい、
まあ、これは食生活の変化ですね。欧米化に伴ってですね、脂肪の多い食事を取るように、ね、日本人の方もなってきました、
うんうん、
でそれによって胃酸の分泌が高まっていると、
はい、
で胃酸が多いせいで逆流しやすいという形になります、うんうん、まあ、治療法としてはですね、基本的には胃酸を抑えるお薬を飲んでいただくということは第一選択になると思うんですが、はいはい、まずは皆さんにあの予防策としてやっていただきたいというのがあります、
はい、
まあ、喫煙や暴飲暴食ですね、うん、まずは、
はい、
イメージ的にお腹いっぱい食べちゃうと胃はパンパンになるので逆流しやすいですよね。
そうですね。
そう、一度にたくさんのものを食べたりとか、
はい、
あとは寝る前に食べてしまうと胃が満パンの状態で、パンパンの状態で横になるので逆流しやすいです、
は
い、
あ、そりゃそうですね、
はい、そういったことを控えていただいたりとか、はい、あとは肉類などの脂肪の多い食事、アルコール、さっきも言ったチョコレート、炭酸飲料、甘いもの、柑橘類などの取りすぎに注意してください。
はい、
あとは肥満の方はね、少しダイエットされると腹圧が下がりますので改善する見込みがあります、
はい、
あとは姿勢を正しくして、
はい、
前かがみにならないようにしていただいて。
そうですね、はい、気がついた時にはやっぱり背中をピンとするっていう ね、それを心がけた方がいいですね、
はい、あとはね、腹部を締め付けるような服装はなるべく避けましょうと、はい、お腹抑えられちゃうので、
はい、
そういうのでも起こしやすくなります。
まあ、女性は時々、ね、お腹のあたり締めたくて ちょっと強めのガードルとか、
ね、う
ん、ちょっと強めの、ね、お腹に巻くようなものをやってる人もいるかもしれませんけど、ね、それはあんまり良くないですね。
そうですね、締め付けって結構苦しくなったりとか、うんうんうん、それが圧迫されて、
はい、
食べた後とかは逆流しやすくなって、ね、うん、胸焼け感が出たりしますんで、
はい、
そこら辺をちょっと注意させていただければと思います。
はい、わかりました。食欲の秋を迎えて皆さん美味しいものをたくさん食べたいところではありますが、うん、はい、やはり食べ過ぎには要注意ということで。
そうですね、
胸焼けしたり胃が痛いとね、美味しいものも食べられませんので、ほどほどに、はい、先生、
はい、自分にも言い聞かせて、は
い、お互いにね、
はい、
それで元気に秋を過ごしたいと思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。食べ過ぎに注意しましょう。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。